皆さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
PCM の原です。
GCP の夢です。
はい、今日引き続き原さんがリモートから、はい、入ってリモートからです、来ているので、
ちょっと、まあ、といってもリモートからリモートだけど、
まあ、そうなんですけどね。
まあ、だしこれあれだよね、リリースのタイミング違うから本当は連続して撮ってますけど、
そうですね、
原さんがまるで、ね、2週間もリモートでやってるかのように、
はい、
ちょっと2週間森の中にいるかのように見える、
いろいろメンバーの出張関連のスケジュールによってちょっと重ねて、いろいろ収録をしているっていう、はい、ところなんですけど、
はい、次は海外収録もちょっと皆さんあるかもしれないですからね。エムレクと哲郎さん、
うん、確かに
確かに、
このマイク持ってかなきゃいけないのかな。
あ、なんか出張用のマイクあってもいいかもしれないですよね。
あ、ちっちゃいやつ、
はい、
あ、確かに
ヘッドセット的なやつとか、
はいはいはい、見てみよう。
はい、今日は、何の話をするかというと、まあよく我々の方ですと海外の、投資家の話とか VC の話とかスタートアップの話をするので、うん、まあ、よく多分出てくる質問ですと、やっぱり日本に対してどう見てるのか、っていうところだと思うので、まあ、今日はちょっとそこら辺について話していきたいと思うんですけど、多分その海外の、VC が日本のスタートアップをどう見てるのかっていうところもありますし、海外のその LP、こう先がその日本のファンド出資、をどう思ってるのかっていう、まあ、2つの目線から見るべきだと思うんですけど、はい、どっちからいきましょうか。ファンドからいきます。
LP が VC 以外に行ってますか。 LP が、はい、なんかそのまさにこの間も話してた IVS とかでもその海外の LP って結構来てましたし、普通にファンドファンズもいたし、ファミリーオフィスもいたし、注目は確実に高まってるっていうのは総論言えると思うんですよね。で、特にアジアからかな、が多いかなって気がします。
で、これはあれですよね、一時期多分そのコロナ期間中とか、そのいわゆるそのVC ファンディングがピーク時の時はめちゃくちゃ入ってきて、そこから一回ちょっと多分落ち着いて、でもう一回ちょっと盛り上げを、見せてるっていう感じになってるんですかね。
うん、で特に多分これみんなが言ってることだと思うんですけど、そのアジアの中でどうしても中国に向けてた、中国の VC に向けてたお金っていうのが少し宙ぶらりになってるところがあると思うんで、その時にじゃあ、アジアのスタートアップ、アジアの VC に投資しようとしたら、じゃあその分どっかに流れるっていうのはあると思うんですよね。で、日本とか韓国とか。
うんうん、
あとは結構、そんなにむちゃくちゃ大きくないところだと、大体アメリカの VC かそれ以外みたいになってるところも多いと思うんで、
うん、
アメリカの VC 以外で言ってもやっぱ中国が減ってるから、うん、その分どこかに。で、特にシンガポールの方とかからしてみたら、日本のマーケットって結構近いし、よくわかる気もするし、だから日本の VC に少しお金を振り向けてみようかなって思ってる方も絶対多いかなって気がしますよね。
うん、そうですね。あとはなんか LP の属性によってもちょっと温度感の違いあるかなと思ってて、
うん、
なんかいわゆるその機関投資家って言われるような年金基金とか保険会社とか大学基金とかだと、日本に対しては、まあ、興味はあるけどまだガンガン投資してくるにはちょっと早い、ね、これいくつか理由あって、やっぱ彼らってすごいなんかベンチマークデータ欲しがったりだとか、うん、過去のトラックレコード欲しがったりだとか、うん、結構まあ固めの投資家なので、うん、そうするとまだちょっとスタディ中なんだけど、うん、日本の場合って一つのヴィンテージ取って、例えば2018年ファンドみたいなので、
うん、
でじゃあ500億ぐらいのファンドみたいな感じでデータ取ろうと思うと、なんか募集団があまりにもなさすぎてまだマーケットとして浅いよねみたいないうふうに見られて、まあ興味はあるからスタディはするけど、まだガンガン投資するっていうほどでもないっていう。で、でも一方でなんかそのファミリーオフィスとか、もう個人の資産管理会社といってもね、本当大きいところって兆円単位とかあったりするんですけど、そういうところは割とフレキシブルに動けて、で場合によってはそのファミリー自体がすごい日本に興味があるとか、日本にすごい好意を持ってるとかで、日本に投資したいなみたいな感じで見てきてくれたりとか、あとまあもっとリスク取れるんで、ちょっとこう新しくエマージングスタートアップエコシステムみたいな感じで、まだちょっとリスクあるけど張ってみようみたいな動きがあるかな。あとはなんかファンドオブファンズって言われる、LP からお金を集めて、さらにそのファンドからどっかのファンドに出資するっていう形態は、多分通常そのまま LP だとアクセスしづらい GP にアクセスすることが彼らの、まあ、ミッションでもあるので、なんかそういうところは割と積極的に話をしたいみたいなのが来ている印象ですかね。
全体的にやっぱりその日本の市場まだ多分スタディ中とかまだ分からないっていうところが多いと思うので、そういう場合ってやっぱ小口から始まるんですか、その LP 出資自体は海外からは。
なんかね、LP にもよる感じがしていて、いやもう本当に何兆運用してるとこだと、小口といっても50ミリオンですみたいな、
うん、でそうなんだよね。
でファンドってやっぱ 10% 以上一つの LP にってのはあんまりないから、うんうんうん、これ相互にやっぱダイバーシフィケーションを働かせたいっていう、うん、そうするとなんかミニマム500億のファンドみたいな感じになっちゃい、
うん、
そうすると結構ハードル上がっちゃう、
うん、確かに。
ますかね。
なんか前にリピートライムでも話した、どっかの、大学のエンダーメントのリスト、どっかに投資したかリストとかを見て、その VC とか見ると、いかにそこに食い込むのが難しいかっていうのが、もう分かると思うんですよね。本当に限られた、US でも限られて、しかもかなり歴史がある、かなり、かつパフォーマンスもいいファンドしか入ってないから、そりゃ何個も何個もファンド見てから投資したいだろうし、そこに食い込むのって結構難しいから、そういう、やっぱり、機関投資家、大学、年金とかは、
うん、
まあ、もちろんそんなに簡単じゃない、
そうですね、
ハードルですよね。うん、まあ、ファンド、ファンズあるかもしれないけど、まあ、同じように大きいし、うん、彼らが扱ってるお金同じような人たちだから。
うんうん、そうそう。あとなんか、LP から見たときに、その VC って、そのプライベートエクイティ、PE というアセットクラスの中で、うん、まあ、その中にバイアウトファンドとか VC があったりすると思うので、うんうん、やっぱバイアウト側の方がファンドの規模も大きいし、マーケットの規模も大きいんで、
うん、
なんかまず最初にそっちに出してきて、
うん、
でまあなんかその、まあ、なので日本のバイアウトに投資をしてだいぶ日本のマーケットに慣れてきたら、まあ、VC にもみたいな、
うん、
僕らも日本国内のバイアウトファンドとLP が割と被ってたりもする、
うん、
海外系は特に、
うん、
っていうのはありますね。
まあただやっぱり今のタイミングですと、そのアメリカの VC、まあ、特に VC 陣はそのファンドレイズに苦しんでたりとか、まあその、まあ、中東行ってたりとかする中ですと、まあ、日本としてはそのチャンスでもあるっていうところ、になるんですけど、多分同時にその、US で LP 出資を、する人たちからすると、うん、まあ、そのより引いてしまう。
そうですね、
っていう感じになっちゃうんですよね、うん、
だしなんかある意味その逆が起きていて、US の VC が日本にファンドレイズをしに来てるっていう、
あ、そうね、
そうですね。
なんか日本って実は LP 側ものすごい、まあ、世界3位の経済大国でめっちゃ、うん、資金あるし、
うん、
でやっぱ相対的にプライベートエクイティのアロケーションがアメリカと大きくなくて、うん、やっぱここ増やしていかなきゃいけないっていう、
うんうん、
だから、ね、結構日本詣でしてますよね、アメリカの
すごい
有名なファンドとかも、
う
ん、日本に来てて、だからなんか向こうで VC と会うと、あ、なんか我々の LP に日本のどこどこが入ってるんですとか、
うんうんうん、
これこれが入ってるんですみたいな話はすごい聞くし、うんうん、日本の LP 紹介してくれっていう、うんうん、のがめっちゃ来ます。特に今の環境だと。
そうですよね、
うん、
まあ、実際発表されたところとかもあると思うので。
あ、
あります。
はい、はい、
でもなんかまさにその今アメリカ、特にこの2023ってアメリカの LP マーケットってかなり冷え込んでるから、
うんうん、
でやっぱりそのバジェットをみんな組んでやると思うんで、もう今年はちょっとさすがに新しい VC なんか投資できないし、っていうかもう既存の VC でもちょっとファンドレーズ遅らせてみたいな言ってる状況だと思うんで、
うんうん、
ファンドレーズってのは VC のファンドレーズだから、そういう人たちからしてみたら、こうやってアクティブにずっと LP、アクティブにというか伸び続けてて LP 市場、LP のサイズが、
うん、
でそれは魅力的になります、見えるとは思うし、
うん
う
ん
う
ん、
めちゃくちゃ来てるっていうのは
来てますよね。そう、
めちゃくちゃ来てる、どこで知ったんだみたいな。でもさっき言ったその日本のその有名なところから NEA がお金を受けたっていうのも、うんうん、多分どっかでみんな聞きつけて、え、そんなのあるのみたいなのどんどんやってくるだろうし、
うんうん、
もう日本の LP だったら今かなり US のトップノッチな VC に投資できる素晴らしいタイミングだ
ね。いや、チャンスですよね。だから日本の LP にとっては本当にいいチャンスですよね、うん、普段全然入れないようなトップティアにも行ける
し、うん、あり得ると思う、
うん、
まあ、あとはそこの難しいところは、そのそういうところに入れた場合に、そのよほどの額を入れないと、やっ やっぱ関係性に関してはそのやっぱり離れてるので、なんかちょっとアップデートもらうぐらいで終わっちゃうのか、あのなんかもうちょっと深い関係性が欲しいのかっていうところは、そこは LP 次第っていう、コミュニケーション次第とかっていうポイントもあるので、そこら辺は多分すごい気をつけなければいけないですよね。
そうですね。だから多分 LP さんに VC が何を提供するかっていうのって結構日米でかなり大きな差があるから、なんか多分同じことを期待はできないだろうなと思うんですよね、アメリカの VC に。
確かに。
なんか、うん、それはそのアップデートの頻度とかアップデートの内容とかもしかり、なんか結構多分違いがあると思うんで。
アメリカの VC とかの方がファイナンシャルリターンドリブンっていうことだよね。
うん、そうでしょうね。
情報動向というよりかはちゃんとリターンでお返しするんでっていう。
大体アップデートも四半期に1回ですよね。
四半期に1回みんな、そうですね、基本的にはファイナンスチームだみたいなのが多い気がしますけど、
そうですね。あのスタートアップ側はどうですかね、そのまあ日本のスタートアップで海外からあの VC 調達したいっていうところは、VC 側はどう見てるのかっていうところなんですけど、多分まずあの全体的に見るとまずアーリーステージはそこまで興味ないっていうのが、まあ、多分ほとんどの US の VC だと思います。でそれはなぜかというと、単純に知らないからっていうところが、まあ、いわゆるデータがないっていうところと、そもそもローカルにプレゼンスがないので、送信がめちゃくちゃしにくいっていう、多分そういうところから来てるのかなと思いますね。
やっぱ結局そのシードアーリーレーターってなってく上で、あのより深口性が減るし、データが増えてくるんで、投資する際に、まあ、分かんないけどこのデータがすごいから投資できるっていうレーターと、やっぱりアーリーステージはデータもすごい少ないし、カスタマーインサイトが自分たちであるわけじゃないから、
そうですよね、感覚値がないですからね。
そう、自分がユーザーでもないから当然その他の国でっていうのもあるんで、なかなか投資はしづらいし、やっぱりレーターから当然最初に始まりますよね、海外の、海外からの日本企業への出資は、
そうですね、たまには見かけますけど、あのほとんどやっぱ
ない
です
ね。たまには見かけるけどね、たまに見かけるけど、あるのはなんかそのチケットというか、次の、あの、すごい小さいっていうのが多いですね。次レーターで、なんかすごい大きく投資したいけど、でもちょっと内情知っておきたいから、まあ正直これぐらいだったら、別に、あの、本当にそのチケットを買うみたいな。リングサイドチケットなのか何なのか、それで会社がの見たりとかデータをいろいろ知るためにちょっと手つけておくかっていう資金として投資するところは多いかなって気がしますけど、実際の本投資っていう本物のシリーズ A インベスターが日本のシリーズ A をリードっていうのは多分まだそんなに実例は少ない、
ないと思う。でなんか面白いのが、僕先週カナダ行ってたけど、カナダの VC とかと話してると、カナダのエコシステムも日本に結構似てんなと思って、なんか結局やっぱりシードからまあアーリー、場合によってはミドルぐらいまではローカル VC がむちゃくちゃ強くて、やっぱその地理的な距離の近さっていうのもあるし、そのネットワーク、その街のことよく知ってるとか、でやっぱそこでどんどんどんどんネットワーク積み重なっていって、やっぱそうするとアメリカのトップティア VC でさえ、じゃあトロントのシードのめっちゃイケてるところに入れるかっていうと、まあ多分そこまで張れるリソースもないし、入っていけないみたいなのがあって、だから割とカナダも日本と一緒で、シードアーリー、場合によってはミドルぐらいまではローカルが超強くて、でその後ろのグロースエクイティみたいなラウンドになってくると、もうアメリカのなんか巨大なファンドが、何ビリオンみたいなファンドが300億のチケットサイズ出してくるみたいな、なんかそんな感じになってて、これ多分日本もこうなってくんだろうなっていう感じはするし、まあ、最近そういう意味ではそういう数ビリオン級のファンドが日本のまあミドルレーターぐらい、グロースエクイティって言われてるようなところにすごい興味を持って、あの割と来日しまくってるっていう、
特に実績が出始めると本当にそういう流れが起きるので、アメリカ国内でもやっぱそういう動きってあるので、あの僕もあの前職投資先ユタ州にあったんですけど、ユタ州もやっぱりローカルの VC がめちゃくちゃ支えてたんですけど、やっぱり SaaS のエグジットがめちゃくちゃ出始めて、それでそれこそ NEA も入ってきましたし、あのアンドリーセンも入ってきましたし、やっぱりめちゃくちゃ皆さんオフィスを作ったりとか、して、そこでシードも、行き始めるっていうところなんで、やっぱり徐々に、彼らも入って、来れるようなエグジットを出さないといけないっていうのが、まあ大きいですよね。まあでもやっぱりそのカナダとユタですと、やっぱりちょっと日本と一番の違いっていうのは多分言語、になってくる、っていうところですね。まあ、実際、あの2人もその投資先が海外に、行ったりとか、もしてると思うんですけど、やっぱりそこって今後の投資基準にも入ってくるようになると思います。 はい、その、まあ、CEO が話せなくても、話せるキャパシティを持っていたりとか、その経営、そういう経営陣を採用できるとか、だからそこら辺って今後変え、まあ、原さんの場合だともっとシードなのでそこはそこまで見てないかもしれないですけど、
エ
ムネさんとかだともしかしたら見てるのかなと思ったんですけど、
うん、なんかでも最近その傾向強くなってますね。なんかその、まあ、特にまあスタートアップがグローバル展開したいですみたいに言う方増えてると思うんですけど、なんか別に英語流暢である必要はないけど、まあ、場合によってちゃんとそこ勉強してるかみたいな。でやっぱ起業家によっては1日めちゃくちゃ忙しい中でも1日1時間2時間英語の勉強してますとか、海外出張に行くようにしてますとか、なんかやっぱあの言語だけじゃなくてそこに対して本当にあの準備をしてるのかみたいなのは、なんかあのグローバル展開を将来的に考えてますの、なんかあのなんだろうな、そこが本気なのかみたいなのを、あの一つの、まあ、リトマス紙みたいになってるかなっていうふうに思いますね。
確かに、
ま、なんかね、日本のとある VC もあのグローバル展開しますっていうふうに言う企業家に対していきなりミーティングを英語に切り替えて話すみたいな。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、とあるシード VC の人は、そういうことやってるらしいです。
オフトピックでもやってみようかな。
確かに、うち結構その US の VC だからよくそういう風に思われがちだけど、あの英語喋らなきゃダメなのかなとか、海外展開しないといけないのかなみたいな、全然そんなことなくて、実はもう全く日本語、英語喋れない人の方が当然、あのうちの投資先の方多いし、で日本国内だけでやってるあのスタートアップの方が全然多いしみたいな、だからその将来海外から、例えば僕らって韓国に投資先がまあ結構あって、で韓国企業って多いんですよ。その韓国から US でビジネスをしていて、であの韓国がやっぱり似ててシードとシリーズ A ぐらいは、韓国でのローカル VC から調達して、僕ら結構大体シリーズ A でコリードとして入るんですよね。それも、あのやっぱりリードするほどわからないし、でかつ投資した時にじゃあアドバイスをしなきゃいけないじゃないですか、リードインベスターとして、一番重要なタイミングで外国からのインサイトよりもやっぱりローカルインサイトの方が大きいかもしれないかなっていうので、そんなに率先してなんかシードシリーズ A を韓国でやることってないから、僕らの投資先も大体あのシードシリーズ A をローカルの VC がリードして、でシリーズ B からアメリカで調達とかやるんだけど、結構あのその時にこれから多分日本の会社でも起こると思うし、日本でこれから海外展開する人も起こると思うんだけど、大体これでよく起こることが、まず一つ目はその自分たちのホームグラウンドでの、その例えば韓国だったり日本だったりとか、そこでのトラクションとか売り上げがあんまり重要視されない。要はもう海外で勝負するときって、US でやってますって多分みんなピッチするんですよ。
US で頑張って。US の割合どれくらいですか、そこのトラクションはっていうのをめちゃくちゃ聞かれますよね。
そうそうですね。
で、みんな US の数字ばっか見るようになる。そうすると。日本、韓国では、はい、人気なんだ。でもアメリカじゃ結構微妙だよねってことになること結構あるし、だからその、なんていうか、日本での実績を、なんか本当多分スポーツとかでも近いと思うんだけど、日本での実績は日本での実績だよね、みたいな。
そう
アメリカでの実績を見せてくださいっていう風になるから、そこでの少し、あの、ジャンプがあるなっていうのは一つあるのと、いくら CEO が 100% 時間使ったりとか、いくら CEO が、てかヘッドクォーターが、例えばアメリカ登記の会社ですらアメリカの会社と見てくれなかったりする。いや、韓国の会社じゃんみたいな、そうそう。なぜならば韓国の方がビジネス大きいでしょみたいな。まあそうだけどっていうのがあるから、アメリカ企業となってアメリカでレイズするっていうのは、本当に大変だなっていうのはその時にやっぱ何回か思いましたね、その僕らの中国韓国の投資先見てて、
そうですよね。なんかそこ面白くて、あの、まあ、基本多分僕の経験も同じで、そのやっぱり投資先が海外で調達しようと思うとアメリカの実績出さなきゃいけない、でやっぱそこの最初の初めの一歩はやっぱ日本のローカル資金で支えていかなきゃいけないみたいな、いうのを感じるんだけど、なんか面白いことを言ってた海外の、まあ、某元セコイアチャイナの人がいたんですけど、なんか、いや別に海外来なくていいよっていう話をしててその、日本も十分でかくて、で日本も、まあ、場合によっては競争環境低くて、あの競争 の、あの強度が低くて、で日本で十分でかくなればいいのに、そんな無理やり競争の激しい海外来なくていいよっていう海外投資家もいたりして、
面白い。それは分かりますけどね、あのこうその、よくそういう事業相談とかも来るんですけど、毎回忠告はしてます。あの 圧倒的な 競争が激しくなるので、
そうそうそう、
ディストリビューションのことをめちゃくちゃ考えないといけなくなるっていう、
そうっすよね、
うん、ところはやっぱありますよね、
うん、だからなんか結構日本
本当に、
あ、どうぞ。
いやでも海外投資家こそ言うと思う、日本で頑張ってほしい、もっと頑張って、多分これは別に上場企業でも一緒かもしれないけど、
うん、
あの大体海外のレーターステージの人はやっぱり
そっちで市場取れるじゃんっていうところですよね。
そう、で海外に投資家から調達したいから海外で頑張らないといけないっていうのは実はちょっと逆で、
うん、
むしろなんかあの国内だけものすごく強い方がいいのかもしれないとすら思う、たまに、うん、
結構ここなんかね、本当何をしたいのかとポジションの違いによるとこだと思ってて、多分海外投資家はまあ純粋に伸びる事業であればどこの地域でやってもらっても構わない、うん、で日本というホームカントリーが十分でかければそこにやってくれっていう感じで、うん、まあそれはそれで一つメイクセンスだと思うし、なんか一方企業家としてとか、もしくは場合によって日本のスタートアップシステムとしては、やっぱ日本初グローバルを作りたいっていうのが強くて、難しいのは分かってるけど海外行きたいんだよみたいな、
やっぱゼロスタートなのでほぼその海外進出っていうのは、なんでやっぱそういう意味だとそのリスクがそれに伴うっていうところを、まあ海外投資家が見てしまうっていうところですよね。
そう、だからそこでね、多分海外投資家も日本のスタートアップでブレイクスルーして海外でもいけんじゃんみたいになると、
うん、
おそらく手のひらを変えたかのように、うん、海外でもっと伸ばしていけと、ね、っていうふうに言うと思うんですよね、うん、だからそこのなんか生みの苦しみというか、うん、初めの一歩は結構強い仕事で作っていかなきゃいけないのかな、
うんうん、そうだね、なんか多分、うん、あの本当になんていうか、おそらくどれぐらいの成功を目指すかできっと変わるんだろうなと思っていて、
うん、
なんかその日本国内だけで十分な大きさは得られるし、多分海外投資家もレーターとかそのプライベートのベンチャー投資家だったらそれでいいかもみたいなのあるかもしれないけど、うん、その起業家としてだとか今度はパブリック の、うん、あの上場株の人たちからしてみたら、もう任天堂みたいになってよみたいな世界ってかなりの差があるけど、
うん、
任天堂になるためにはアメリカでもダントツな強さがなきゃいけないし、
うん、
任天堂みたいに、うん、一方で日本だけでもなんていうか、もうすごい大きな、あ、もちろんすごい大きな成功と言えるものは手に入れられるわけで、
うん、
かなりそこの違いはあるなっていう感じがする、うん、難しさと本当にメジャーリーグと日本の野球の違いみたいな、う
ん
う
ん、確かに、まあ、なんかここで特にその東南アジアとか見てますと、やっぱりすごい重要なその起業家の人材でいきますと、やっぱりアメリカで勉強してた人たちがやっぱり国に戻ってそこで起業して、でそこでユニコーンを立ち上げるっていう動きがあるので、まあそのいい悪いの部分はあると思うんですけど、やっぱ海外のまあ特にアメリカのそのノウハウとかをちゃんと持って帰って、そこでしっかり、ユニコーン化して、でプラス その人たちこそ特にあのアメリカの MBA とか、卒業している方々ですと、そこのネットワークがあるのでそこで調達もしやすくなるっていうのが、うん、やっぱりなんかそういううまい循環を作ってる国とかあるなっていうのを思いますね、
うん、
確かに、ね、まあ、中国ももともとね、
そうだよね、そうパワーローに書いてある通り、みんな VC 側もそうだし、起業家側もみんな、うちのあのファウンダーのハースト、中国のハーストリーもそうですしね、みんな90年代にアメリカでビジネススクール行って、
そうですよね、
あのこれ中国でやればいいじゃんっていうのをみんな見つけてってそれでできたのがバイドゥだったりとか、その、あの彼が作った、ツイッターみたいなやつだったりとかするんで、
確かに、
まあ、最初はそれですよね、
で多分ローカルエコシステムが出来上がってくると、なんかきっと それほどアメリカどうこうって感じにならず、まあ、今の中国でまさにそうだと思うんだけど、中国国内のエコシステムで完結でき
る、まあ、言語問題は本当にあるので、特に日本に関しては、ほとんど人口が喋れないっていうのは一つの大きな障壁ですね、
結構だから差別化というか、やっぱ優位になれる要素はそこにあると思っていて、なんか海外投資家とかと話すと、まあ、どんなスタートアップ知ってんのみたいな、どこに今回来日した時会うのみたいに聞くと、まあ、有名なところは当然あの名前として出てくるんですけど、なんかまだまだすごいステージ浅くて、なんでそこに会うのみたいな、なんかすごく突飛な感じがする会社が出てくる時たまにあるんですけど、大体やっぱそういうのって、あの起業家が英語をすごい上手に話せるとか、なんか海外とのつながりが強いとか、だからやっぱそういうのがあるだけで、割とその海外投資家にとつながりやすい、そこのレーダーに入りやすいみたいな、
そうですよね、
なんかそういうのはアドバンテージになり
う
るなと、
確か
そう
に。
ね。なんか、少しだけの少額投資だったら、もちろん、言語なし、コミュニケーションできなくてもいいかもしれないですけど、多分、まあ、あとは、ものすごい強い、数字さえあれば、はっきり言って別に上場企業の社長が英語喋れなかったらダメなんてことは全くないじゃん。もう、逆に数字があって PL があるんだから、彼らはもう、投資家側はもうそれだけよ。まあ、それだけってわけじゃないけど、それは重要だと思うんですけど、やっぱ、ベンチャー投資家は、起業家との信頼というか、起業家を見て投資をするから、やっぱり、自分でリードしてやるってなると、深くその人を理解して、その人の特徴を知って、起業家の。で、起業家ってこういう良さがあるんだっての理解するためには、それは言語、同じ言語で話せた方がいいのは間違いないから、だから、一時期じゃないか、韓国って、そういう意味で言うと、エコシステムって日本の、海外投資家の多さで言うと、日本のもうかなり先を行っていて、ユニコーンがいっぱいある理由って、まあ、やっぱかん結構 US の投資家が韓国に投資をしましたと、そのボンドしかり、DST しかり。で、みんな韓国系のアメリカ人の人がいるんですよね、投資チームに。
ああ、そうっす
そう
よ
ですよ
ね。
ね。で、そこがちゃんとつなげてくれるんですよね。
そう。で、彼らは、最悪別に韓国でもコミュニケートできるわけだから、そこで、あっちももちろん英語すごい喋るんだけど、韓国の起業家さん。韓国の起業、その二つの側面でコミュニケーションが取りやすいから、さっきエメリ君が言ったような、どこに投資しようかな、この起業家ってすごいのかなっていうパイがかなり広い。とは思う。
確かに。あともっと日本人が US の VC に入らないといけないです
そう
ね。
だね。
ヘッジファンド
とと
か
思うけ
ちょい
ど。
たまにいるんですよね、日本の方が。で、ヘッジファンドがスタートアップに投資してた、まあ、特に2、3年ぐらい前までは、そういう人たちが割と見てたんですけど、確かに VC 側に向こうで日本人が入ってくると、一気にその辺のパイプが強くなるっていう。
やっぱり海外の投資家としても、多分それもそのファンドの本気度が見えるというか、本当に日本でやるっていうことが何か一つのあれだと思うんだよね。やっぱ日本にオフィスがなくても日本の人をハイヤーするっていう
そう
のは。
ですよね。連絡
なんか
窓
そういう
口が
の
で
が
きるっ
始ま
て
る
いう意
と
味
ね。
だと、
そう。すごいビジネス良さそうだけど、お前起業家ってどう思ったの？みたいな。要はそう、最後のそのテストとしてその人がいるってことだから。
いや、でも数年後とかあるかもしれないですよね。
可能
こ
性あ
れ
り
か
ますよ
ら
ね。
ね、日本向け投資が進んでくると、じゃあそこにリソースを張る意義があるよねって向こうも思うだろうし、まあ、場合によってはローカルオフィスを立ち上げてみたいなのもあるかもしれないですね。
じゃあそんな形で。まあ、ここについては引き続き多分モニタリングしながら、ちょっとリピートライブでもちょっといろいろアップデートあれ
やっ
ば、
ていきましょう。
話していきましょう。じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話す内容気になった方は、概要欄に載ってる我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。